地域経済がわかるリージョンラジオ。それでは本日も参りましょう。前回に引き続き番外編です。木下さんが海外出張中に気になったトピックをテーマに語っていきます。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前回はオーストラリアになんで移民が集まるのかっていうところで、よそから人が集まったりお金が集まったりする国、
いやそうそう、
日本はどう考えていけばいいんだっていうところで一回終わったんですよね、
まあやっぱ国も地域もみんな一緒ですよね、本当にそういう意味では、
そうですよね。シーズン2で学んだことが現在進行形で見るとこうなんだみたいな感覚もちょっとあって面白かったなと思いました。
確かに、
はい、
じゃあ早速今日の新たなキーワードっていうところなんですけど、木下さんもう一つキーワードがあるんですよね、
は
い、
あ、そうですね。これやっぱり日本の今の変化と照らし合わせ、インフレですね、とあと賃金ね、さっきの1回目もちょっと触れましたけど、
はい、
ここの部分っていうのをやっぱりちょっと今考えていくことにはなりましたね、はいはいはい、
なるほどね。実際まあ今海外行くと、まあ海外だけじゃないですけど、国内にいてもめちゃめちゃ物の値段が上がってる感覚ってすごい感じるじゃないですか、
はい、
そんな感じます？
感じます。
僕はね結構感じてますよ。
どこら辺に感じます？
やっぱねあれかな、僕めっちゃ毎週スーパーで食材一気買いとかするんで、
はい、
ちっちゃいんだけど、あ、これも変わってる、これも値段変わってるみたいなのをすげえ細かく感じることが多いんですよ。
竹谷さんどうですか？
でもレストランとかホテルとかもすごい上がったって感じますね、
あ、ホテルは上がりましたね、
確かにホテル上がったね。
インバウンドの人が泊まるような外資系のホテルは鬼高くなりましたね、
もう手が出せないです、
都内で泊まるのむずいよね
難しいですね。もう友達の家ちょっと渡り歩いてるような感じ
いやでも本当出張費の範囲でみたいなのがねやっぱむずいくなったんですよ。
そうそう、だからこの間ねようやく国家公務員のね海外出張の規定を変えるって話が出てて、
はいはい、
なんか二十何年ぶりの改定って言ってて、
あーへー、
だから本当デフレですよね日本は。やっぱ二十何年間そういう規定を変えてなかった。でもこれ海外出張の規定だったら確か見たやつはね、その国家公務員のやつ、いやだから海外なんてずーっと上がってるわけですよ。
うーん、
ずーっと上がって最近またコロナ後にグイーンって上がったわけですけど、ちょっと我々はそれが普通だってことすら忘れてるっていうあたりは感じましたね。やっぱり物価に対してって、今回もオーストラリアとかいろいろ行ってみて、物によって値段の高いものと安いものっていろいろもちろんあるんですけど、こういうものってこんぐらいの値段するんだな、あ、日本ってやっぱり安いんだってことが分かるっていうのは体感的にもやっぱたくさんやっぱりありましたよね。
うん、例えばどんなものに高さとか安さとかギャップ感じました？
ああ、分かりやすい。チェーンストアですね。チェーン店。
はいはいはい。
例えば、マクドナルドとか行くと。うん、
ビッグマック指数。
ですね。
そうそう、ね。よくビッグマック指数とか言いますよね。はい、でまさに。で、まあ、オーストラリアは、だいたいビッグマックセットを頼むと、だいたい日本円にして1600円とか。
高いな。
はい。
そんぐらいかな。フルで頼むと。
贅沢品だ。
ちょっといいイタリアのランチ食いたいぐらいの金額になってきますよね。
そうですね。そうすると。
そうそうそう。だいたい今ね、オーストラリアドルが100円弱ぐらいなんです。だいたい。97円とか8円ぐらいなんですけど。だいたいざっくり100円として考えたら、だいたいそんぐらいだったと思います。だけど、マクドナルドのポテトはオーストラリア美味しかったですね。やっぱジャパン。
農業大国だからね。やっぱ北海道で食べると美味しいね、みたいな感じ。
うん、そう。で、あとは、まあ、オーストラリアはすごいそのチェーンストアに対しても、とか、スーパーマーケットに対しても、自国農業製品比率を細かく表示するってやっぱ法律があれ、おそらくあって。
そういう法律があるんですか？
なるほど。
そう。だから 98% オーストラリアンとか書いてあるんですよ。すげえ細けえなと思うんですけど。
へぇ、
それって、日本でいう食料自給率って、どっちかっていうと、その経済的な観点というよりかは、国防的な観点というか、
ああ、まあまあまあまあまあ、
ウエイトもあるのかなと思うけど、どっちかっていうと、オーストラリアはそれはやっぱ内需でちゃんと回していくみたいな。
うん、まあ、あとは外からね、持ってくるとコストは当然かかるわけなので、うん、まあ、極力自分の国で作ってるものは消費者が選びやすくした方が、自国産業育成にはなるっていうことは強く意識しているんだろうなっていう感じはあって、で、もう一個は、ケンタッキーがあるんですけど、ケンタッキーが恐ろしくクオリティが低い。
そんなことあります？チェーンでしょだって、
うん、いや高い高いんだけどクオリティがもうなんかお母さんが作った唐揚げみたいなのが、これ全然カーネル・サンダースの魔法のスパイスどこ行ったみたいなって言ったら結構あのいろんな国に行ってる知り合いがコメントくれて、
はい、
日本とインドとエジプトはクオリティが高いと。
お
エジプトも高い
で東南アジアもクオリティが劇的に低い。
そうなんだ。
え、その差は何だろう。
いやだからその話になって、うん、その、はいはい、あの海外の人って、はい、いや日本の携帯全然違うっつって言ったら、はい、いやまあそうなんだよ、だからなんで日本はむしろクオリティが高いのかって言われたから、うん、いやカーネル・サンダースがよく来てたからかなっていう。
来日回数
そうカーネル・サンダース生きてる時よく日本に来てるキャンペーンで、そうあとはそう海外の人に言われたのは、うん、あのクリスマスにケンタッキーを食うっていうのは本当かって言われた。都市伝説になってましたねやっぱり、ある意味海外
そうなんだ、
海外
だ
け
だ
日本人はそうだから食べるよ
って言って、
そうそうそう、向こうはほらね、なんか七面鳥とか、
ね、
うん
うん、日本のね進出時のマーケティングのフレーズ、
そうそうそうそう、
あでもねちょうど一昨日かな、うん、昨日だな、昨日、うん、あの三菱商事が日本のケンタッキーの筆頭株主なんですけど、
うん、
これ全株の売却を検討してるっていうニュースが出て、はいはい、あそれでニュースピックスのコメントでついててふーんって思ったのが、
はいはい、
やっぱこの三菱商事さんがチェーン店をうまくローカライズしてクオリティ上げて売り出すのがすごいうまいみたいな、なんかそういうのが他のチェーン系でもあるらしいんですよね。
あ
なんで来日回数よりあのローカル側の努力の問題の可能性がありますね、
うん、なるほど。
そうだから、ね、やっぱりあの日本人は同じものを均質に保つってことは極めてまあやっぱり得意というか、同じようなことをやるっていうことに従うっていうのはまあまあまあ向いてるね、あの教育を受けてるってところもあって、そうで だからこそその物価みたいなことにおいても、うん、なんか我慢して同じものをずっと続けるみたいなね、うん、かそういうのが美徳とされるみたいなのもあって、うん、おそらく向こうはそんなことはあんまりないんですよね、やっぱりさっきの賃金払わないことはやらんっていう話なんで、
そこですよね。さっき あのインフレしてるっていうところでこう感じるのって、なんだろうな、物価が上がってるけどあの別に手取りは上がってないじゃないですか、我々の普通の生活してる、
はい、
まあ、ワーカーの、だからやっぱそこのギャップでなんかこう決まったお給料をもらってる人たちとそうじゃない人たちの差がある気がする。
いやだから逆に言うと、まあまあ、あの前回も話したように労働党政権なので、やっぱり労働に関して あの規定がすごい細かいんですよね、
うん、
で、まあまあ、今日本もそうですけど、その賃金が高いというか賃金が上がっていくと当然物の値段も上げていきましょうって話に、まあ、こうなっていくっていう、まあ、この部分のなんかどっちが先かのもあるんだけど、やっぱりねコストが上がっていくことの良さっていうのは生産性と向き合うから、企業側もですね、
う
ん
うん、そうですね、
だからこれはすごいいいことで、日本はやっぱり労働力側が弱い、どちらというと大企業側の論理が強く働いてきたっていうのはよく言われるけど、うん、まあ、それは、うん、あの思いましたよね。
そうですよね、
大企業がしたら例えばね、まあ、そういう、まあ、チェーンストアみたいなことをやっている資本側からすれば、安い賃金で均質の品質を常に実現してくれるっていう労働力はありがたいですよね、まあ、当然ながら、うん、だけど、まあ、やっぱり高い賃金払って、まあ、いろんな国から来た人たちがなんとなくいろんなものを作っていくっていう環境っていうのをどうマネージするかっていう、結構高度なマネジメント能力が当然必要になってくるっていうので、うんうんうん、まあ、それはそんなに簡単にできるものでもないんだろうなっていうのは思いましたね。
確かね。
そうだから、あの最低賃金も産業別で細かくオーストラリア分かれていて、
ああそれすごい、この間ちょっと木下さんと話したのかな、今のその地域別の最低賃金って一体何なんだっていう、
うん、
何の合理性があって地域別に最低賃金が決まってるんだっていうのがあんまないよねっていう話しましたよね。そうそう、
だからね、だって産業によって収益率も違うわけなので、まあ
確かに、
まあ、それは、ね、より儲かるとかより人にお金をかけられるところはもっともっと払いみたいな話になるし、払いづらいところでも、いやそれは最低限働く人これぐらいもらわないとやっていけませんよねっていう金額に対して、しかもそれはどんどん上がっていくわけですよ、うん、でそれを守らなかった企業に対してはペナルティがとんでもなく課されるっていうところとかが、日本はやっぱりルーズだな、じゃあそれがやっぱり物価上がらないところにも要因は、あのなんかある意味では影響を与えてるんじゃないかなとはやっぱ思います
ね、うん、やっぱね、収入上がんなかったら物買えないよねっていう当たり前のこう、まあ、ニワトリと卵ではあるんですけど、
だからそっちがオーストラリアはこのコスト労働条件に対しての要求が非常に高くて、でストもめちゃめちゃするんですよ、うん、そう行ってる間にめちゃめちゃストするんですよ、
うん、
公共交通機関でもめっちゃストして、通勤時間を狙ってストするんですよ、
効率的だな日本人だとね、つい休日とかで人が少ない時にやっちゃいそうなもんだけど、
そう やるでしょう。日本ってやっぱ公共交通勤めてる人はなんか社会性があって、そういう意味では竹谷さんがさっき言った話で、なんかやっぱりあのお客様とか社会には迷惑をかけない範囲でストやるみたいな、
うんうんうん、
でそれじゃストの意味ないから、うん、本来で言うとね、経営者が困るから、うん、いやそれやめてくれっていうために賃金を上げるわけ で、
うんそうですね、
だから困らせなきゃいけないっていう当たり前な労働的なその権利というかを主張するっていうところがあって、しかもそれがストライキとかじゃなくて、うん、英語でインダストリアルアクションっていう、うん、表示がずっと出てるんです
よ。はいはいはい。
いやだからそれもね、うん、オーストラリア人はポジティブだなと思って、
うんうんね、確かに
だってなんかストライキっていうとなんかすごいなんか、
ね、ネガなイメージが
攻撃的なそう、ね、そうネガなイメージあるけど、インダストリアルアクション産業におけるなんか正しい行動みたいな話を、うん、
すごいポジティブに感じる。
そうでもやっぱそれはあって、やっぱ日本はそういう意味では労働側のパワーっていうものが、うんまあ、極めてちょっと弱すぎるのかなっていうことも思うんですね。だから、うん、さっき言った企業側はどんどん従業員のコストを絞る、はい、上げていかないとかっていうことをやって、うん、だけどそれでもまあいいものができるからこれでいいじゃんって話になって、うん、でも給料安いから高いものはない状態で買えないので、結局もっと安くしなきゃいけないっていう連鎖でずっとこうやって来ちゃったけど、うん、まあオーストラリアはそこの給料を労働権として厚くしないと働かねえぞとかなんとかやっていって、選挙でも労働党政権とかが勝っていくと、そこに合わせて賃金が上がっていくんで、当然商品価格も上げなきゃいけない。うん、で、商品価格上げるからはさらに給料も上げられるっていう、この同じ話なんだけど、うん回っていく方向が日本とは逆のこの30年を歩んだんだなっていうことは、まあすごい思いましたよね。
確かにね。
そう。もともとね、80年代では当然日本の方が条件良かったわけですけど、うん、気づいてみると、オーストラリアの方がもっと労働条件の良い国になってしまったっていう、この差はどこにっていうと、今の回転の方向の違いじゃなって思いますよね。
あ、それで言うと、木下さん、その回転の方向って何が決める？
政治。
回転の方向性はやっぱ政策なわけですね。
だってまあ企業経営者がさ、それ安くていっぱい働いてくれて賃金安い方がいいじゃないですか、
うん、あそれで言うと今ってその全国一律じゃないですか、結局労働条件の左右するような政策とかも基本国が決めて地方に下ろす仕組みじゃないですか。だから地方に自治がないよねみたいな話があると思ってて、でそれで言うとオーストラリアとかってその国で一律で決めてるんですか、例えばその最低賃金のルールとか、それともある程度地域によって分権できてるのかな。
あまあ州によっては変わるんじゃないですかね。ただまあ連邦政府側でも当然ながら労働に対しての規定をしっかり作っていて、はいはいはい、産業別にこのリストがあってその賃金に関しての規定が全部出されていてっていうことを言ってたので、ただまあ一応州によってね、あの州制度なのでオーストラリアも、はいはいはい、まあ、州単位でもそれに対してまたさらに網かけをしてるっていうのは
調整ができる
あるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、産業側のその変数っていうのは誰が決めるんですかね。
変数っていうのは
要はそのここは給料高くしたい、まあ、ここはそこまでじゃなくてもいいみたいなことを調整してるわけじゃないですか、産業別に最低賃金、例えば最低賃金の金額で、
うん、
っていうのは伸ばしたいところに多めに当てるっていうのはまあ考えやすいんですけど、
まあ、でもそれね、それは労働分配率だと思います。あらゆる産業分野 20% ぐらい見ましょうねって言った時に、うん、例えばまあなんかソフトウェア産業とか付加価値がより高い産業において、うん、それを会社だけが暴利を貪るんじゃなくて労働分配率は 20% なんで、
うん、
全体の総収入に対してもこれぐらい払いなさいねっていう話とかをやっていく。
そういうことか。ある程度一定でできるんだ、うん、逆にその例えば医療とか介護とかそうですけど生産性は上がんないけれどもエッセンシャルに必要な領域とかはどうするんですか。
ああ、その労働集約型の産業ってことですよね、
うん、とかその要は、
あでもそれも上げますよね。だからそれは上げなきゃいけないから、うん、それは医療費を上げていくって話やっぱなる。
ああ、なるほどなるほどなるほど、
はい、
やっぱ全体のトップラインを上げに行きつつ労働分配率で戻すっていう考え方なのか。
そうで、まあ、たださっき言った外から人がどんどん入ってくる、特にさっき言った学生から入って働き始めていくみたいな人たちをいっぱい受け入れてる国なので、
うん、
そういう意味においては常に人口ボーナスがまだ発生してるわけ
です。なあ、そこですよね。いや、さっきのグラフ見て思ったんだよな。
そう、だから日本っていうのは、もともとはそれはできてたんだけど、うん、自国民だけでどうにかしようってやってて、はいはいはい、自国民で子供を産む人が減ってしまったっていうことで、流入がなくなってしまったっていうことで、いびつな社会保障システムになっているから、うん、本来昔の仕組みでやってれば、どんどん医療費上げられるんですよ。うん、どんどん働く人増えるから。
うんうん、
だから今、働く人が減っちゃって、必要な人が増えて、予算増やせないよね、どうしよう、みたいな。うんうん、これ以上社会保険料上げたらさすがにやばいよね、もう 20% ぐらい取っててみたいな話になってるっていう部分の差はすごいあると思いますよ、
ね、
う
ん、なるほどね。でもまあ僕らが考えなきゃいけないのはやっぱりボーナス期のことはもう、ね、もうすでに過ぎてしまったから
そうそう、忘れるのと同時に、まあ、日本もようやくね今そういう意味では20年のこのデフレスパイラルをようやくちょっといけるかなみたいな話に
出しかけてね。
そうそう、で、うん、今年の賃金上昇、来年の賃金上昇みたいなことでインフレと賃金っていうところがこうやって両輪でさっき言ったいい方向に回るところまで
い
けるって と我々現役世代としてはチャンスですよねっていうのは、まあ前回年末もちょっとお話したかもしれないんですが、
そうですね、
でこれが普通なわけですよ、さっき言ったように、うん、でいやいやなんかデフレの時の方がなんかみんなで貧乏だけどそれでそこそこやれてたらいいじゃんみたいな話をする人たちいるんだけど、うん、一部に、うんうん、だけどあれが永遠続けられるとは限らないわけです。
そうですよね、
当たり前ですけど、
うん、もうてかもう破綻が見えてますよ。
僕らが何も作らないで自国通貨を使って海外で作ったものを安く持ってくるみたいなことやってたわけですよね、
うんうん、
まあ、それもある意味においては、まあ、海外で誰かしらの犠牲者が存在するみたいな話になるわけです、
うんうん、
低賃金ですごいものを生産してたみたいな話になるわけなん で、うん、でそれはまあ永遠本当に続けられるんですかって言ったら、まあ、それはなかなか難しいよねみたいな話になってくるっていうのもあるし、うんうん、あとはまあ普通に現役世代にとってはインフレと給料上がっていくっていうサイクルになることに何のマイナスもないわけですよ。
ないですね。
僕らとしてはどんどんチャンスが広がっていくわけなので、うん、こういう物価が上がっていくとか、金利自体がゼロ金利から金利のある社会に戻ってくるとか、いろんな話がこれ出てくるわけですけど、うん、そろそろやっぱり20年以上僕らの中でのこのデフレマインドみたいなもの自体が転換していくためには、僕は海外行くリハビリはあっていいと思います、
ね。なるほど。すげえ、ちゃんとオーストラリアの話に戻ってきた。
だからタイムマシンなんですよ。要は年率 3% とかでずっと物の物価が上がっていけばですよ、うん、3% 上がっていくってことは、24年間あると物の値段が倍になるわけですよ、うん、72の法則で72で3で割ると24でしょ、ということは24年で倍変わるわけです。ということは2000年の時に同じ価格だったとしても、物価が 3% ずつぐらい平均に上がっていった国と同じか下がっていった日本というのを比較すると倍ぐらい値段が変わるわけですよ、うん、だからビッグマックも800円と1600円が下がることも当たり前なんですよね、
うんうん、
我々浦島太郎なんです、
うん、
だけどこれは日本の中にいて日本人だけでみんなで集まって5人に1人しかパスポート持ってなくて海外旅行も何も行ってませんっていう人たちで話していると、いや今までが良かったら物値段上がらなくてとか、うん、全然外との差とか、なんで日本だけがその真空状態のようにですね、うん、今までのようなやり方でずっと延々同じようなことがやれるっていうふうに思えるのかもおかしい、うん、何の保証もないわけですよ、うん、急に物価がバーンって上がる可能性だってあるわけですよ、うん、日本の産業構造とか通貨の問題で、これ誰も保証できない話で、うん、だったらもうちょっとちゃんと正常化していく、でも正常って何、うん、みたいな話になった時に、うんうん、
確かに
やっぱりいろんなところに行ってみて、
海外は見なきゃね、
あ、物の値段ってこんなもんだ、あ、うん、そうかみたいなことに気づく方が私は必要で、うん、いや円安になったから行かないとかっていう人いるわけですよ、
う
ん、一部に、
はいはいはい、そうですね、
別に1億円使うわけじゃないわけですよ海外に行って、ね、1億円使うなら円安でね、あのそれは触れた分 10% 20% 変わったって大きな影響あるかもしれないけど、うん、我々が使うお金なら知れてるわけですよ、だからこれ勉強代だと思うべきだ、うん、僕思いますよ、
うんう
ん、向こう行って高いね、まあ、別にビッグマック食わなくてもいいんだけどビッグマック食ったらこんなかかんだなとか、あとは週末に例えばイタリアンとか食べてみたら、うん、こんなサーチャージつくんだとか、うんうん、いろんなものが日本が異常に人を安く使うってことでできてきたっていうことに気づく、玉手箱をですね開くじゃないけど、やっぱ浦島太郎から抜け出していって、これをやるのがすごい何が重要かっていうと、うん、この安くてが当たり前で均衡したっていう日本社会のマインドままやると、うん、インバウンドの人にも今安売りをまだまだしてるわけです、
う
ん、
そうですよね、
実際も
そうですよね。
ちょっと一個だけ聞きたいんですけど、
どうぞ。
地域別に見るとニセコのインフレってすごいじゃないですか、
はいはい、
ラーメンが1杯4000円ぐらいしたり、
時給も超高いよ、
こう屋台の天ぷらそばが3000円超えてたりとか、
はいはい、
まあ、それでこうオーストラリアとかアメリカの人たちはこう、あ、自分たちの国より安いって言って買ってるっていう、この構造ってうまくいってるっていう感じって印象でいいんですか、ね、
う
ん、い
や、うまくいってるから まだ安いってことですね、
うん、
まだ全然安い、であれぐらいで日本の浦島太郎チームみたいな人たちは、うん、いやそんなのぼったくりだとかね、高すぎるとか、いまだにメディアでやってるでしょ。だからまあこの間もいろいろなんかテレビのコメント求められて行ったんだけど、もうそういう貧乏くさい取材やめろって言ったんですよ。
高いみたいなのはやめようと。
お前らがそういうこと言うからどんどんデフレマインドがね抜け出ないんだとか厳しく言ってくださいっつって、なんか二重価格でやるとかね、なんか言ってて、そんなせこいことやんないで全部あげんだっつって話をこの間もしたんですよ。うん、それは当たり前です。だって3000円で天ぷらそばであんなのなんかどん兵衛だみたいなこと言う人いるんだけど、うん、そんなどん兵衛がないんだから海外って。
確かに、ね、
あのクオリティのものがそんな100円で買えるでしょってみんな言うんだけど、うん、とか冷凍食品でなんか200円ぐらいじゃないかみたいな、うんうん、言うんだけど、いやそこの場所に来て日本に来たから、あ、なんかやっぱり日本のもの食べたいなっていうふうに思った時に、うん、スキー場でスキー履いたままファーッと行ってなんか、ね、うん、キッチンカーみたいなのでなんか天ぷらそば出してくれて食べれるんだったら、別に3000円だったら全然いいよね。だってそれビッグマックで1600円取るんですから別にいいじゃんみたいな話になるわけですよ。観光地価格みたいなもんじゃん。だってそういう意味で言ったら、
いやそうですよね。シンプルになんか体験として満足だ だったら別にそれが割高かどうかっていうのは買った人が決めりゃいいわけであって、
うんうん、あのね、あの高いっていう人の多くはですね、自分で会社を経営したことがないくせに原価とか言うんですよ。
原価中が多い。
そう、原価中。
原価中。原価
中なんかサラリーマンのくせして原価だ原価だとかいうやつがいて、ね、お前自分で会社やってみろと、原価で出せるわけねえだろって話なんだけど、はい、そういうやつに限って全く原価外にかかるコストを全く考えてないわけですよ。もしかしたらそのスキー場にその場所を確保するだけで1日15万かかるかもしれないわけですよ。すげえいい場所だったら、はい、そしたらその分高くなるのも当たり前だし、だからそういうのってもっと当たり前にいろんな国に行っていろんな消費をしてみると、外の人の経済感覚ってものが我々にも身につくから、別に今のねどん兵衛みたいなそば高く売るのがいいっていうわけじゃなくて、もっと先ありますよねと。じゃあ本当に売ったそばで5000円のそば出すったって全然あり得るわけですし、まあ、ちょうどね、あの、ここ、今、今日の収録前に、佐賀の嬉野温泉のとこで、今、ティーツーリズムっていうね、ティー、はいはいはい、お茶のツーリズムをやってて、で、これなんかも、例えば日本人がね、なんか大して美味しくもない、なんかその、なんとかバックスみたいなね、コーヒー店に行って、700円とか800円のなんとかラテみたいなのとかね、なんとかフラペチーノみたいなの買うわけだけど、だけど、お茶はタダだと思ってるでしょ、日本人、結構。
確かに、ね。
どこでもタダで出てきちゃうから、ね。
はい、出してくださるっていう。
ね、旅館に行ってお茶さ、はい、すいません、あの、700円ですって言われたら、うん、えってなるじゃないですか。
なります、ね。
でもコーヒーは、なんとかラテは700円って言われても、なんかね、トールサイズとかなんかグランデとかでかいのだったら、まあそう、なんか上にクリームとかなんかわーっと乗っけたら、いや、まあ高いけど、まあ700円ぐらいするよねと思うけど、お茶は絶対に100円とか200円ですら払わないっていう、これも我々の大きな変な習慣。だから、まあその嬉野の温泉のところでは、あの、綿屋別館ってね、その、あの、一緒に大きな2万坪もあるその旅館があって、で、そこではもう今は、まあ、客室でね、一部出すお茶は無料のものはあるけど、基本フロントとかいろんなその他のところで飲むお茶は全てお金取ってるんですね。
うん、
で、かつ、あの、茶工っていうね、お茶を考えるっていうスペースを地元のお茶の農家さんが自ら出店されてやってて、1時間半かけて5杯のお茶を飲むっていうコースをやってるんですよ。
気になる。
あ、もうね、滝川さん大好きそうなプログラムですけど、
はい、あ、超好きそう。滝川さん超好きそう。
そういうの行きたい。
そう。あとは、あの、茶畑の上にバッと板を置いて、うん、そこを茶室としてお茶畑を見ながらお茶を入れる、うん、あのプログラムとかやって、これに5000円とか1万5000円とかいろいろあるんですけど、
はい、
もう全然みんな払ってくるわけです、うん、つまり0円だったものが5000円とか1万円になるわけです、うん、1杯あたり3000円とか取れるようなものが出てくるわけですよね、うん、だけど5杯で1万5000円取るその 茶室なんとかってやつもそうだし、うん、あのその茶工みたいなのも5000円だったかな、だから1杯あたり1000円ぐらいは取れてるんじゃないかな、だからそういうものも出てくる、
うん、
今まではゼロだけど1000円、
うん、
でこれを一番抵抗するのは誰かっていうと、そういう生産農家の人たちが一番、いやそんなのは払うやつはいないとか、うん、そんなのはもらえないみたいな話が最初の壁だったっていうのはやっぱり皆さん言われる、うん、でもやってみたら、うん、全然みんな喜んで払ってくれて、
うん、
年間で何万人の人たちが宿に訪れている中、
うん、
お茶が金を払わなきゃいけないのかってクレームを言う人は数人しかやっぱりいない、
うんうん、
だからこれってすごい重要なところで、我々があまりにもいろんなものをタダだとか安くとかっていうことを、同じこのガラパゴスジャパンの中で我々当たり前に思ってるんだけど、物価が上がっていく社会とか、その賃金も上がっていく社会に生きている日本以外の国々の人たちは、この24年間、2000年以降24年間ぐらいの間に物の値段が倍ぐらいになるぐらい物が上がってってるっていう感覚で生きてきているから、我々はプライシングを間違うわけですよ、日本人として。だからもう検討しか検討しかしませんけど、海外にですね、はい、あのみんなで行ってみるってことはすごい重要で、だからそれ円安でね、そのなんか、いや高いからどうこうとか見ないで、そうね、ちっちゃい話だぞ、違うぞ、もっと勉強代だと思って行った方がいいっていう話なんですよね、近場でいいから。
いや本当にまさに高松にも経営が苦しいお茶農家さん、お茶屋さんの方いらっしゃるので、はい、それこそその佐賀の地域外に学ぶとか、はい、海外に学ぶっていうところすごい大事なんだなと。
してほしいですね。
いやすっごい大事で、うん、そこがねすごいこだわってる農家さんほど、うん、農協とか市場に納めると損するんですよね、うん、あれ収量で、
う
ん、グラム単価で何キロ納めるとかで、うん、大体の収入が農業収入が決まってしまうから、うん、だけどいわゆるその化学肥料バンバン使わないでとか農薬をたくさん使わないでってやってる人ほど収量は減るわけなので、
うん、
こだわると貧しくなるっていうこの構成になってるところを、うん、嬉野の場合にはこだわってる畑だからっていうことで、うん、先ほどピエール・エルメとかいわゆる海外の人たちがその文脈にすごい反応して、
うん、
で畑自体を オーナー制度みたいな形で売り出して、うん、そうすると今までまあ一銭ももらえなかったその土地代、土地自体から年間で何十万円ってみんなから企業からもらいたりするわけですよ。
茶畑そのものにオーナーになれる権利をサービスとして売ってるっていうことなんですよね。
そう、オーナー制度。ただなんかこれ本当の PLL めって思うような看板を立ててるだけなんですよ。だけどPLL 名からするとこだわってる日本のお茶の生産地にうちは要は契約農家として持ってますっていうことを言うときにその看板ある方がまあ信憑性あるじゃないですか、なんかそういう意味ではね。であと土地もお金になるし、で今度は茶葉自体もさっきみたいにタダでとかね一般の市場に出してじゃなくて、まあ、そう PLL 名も下ろすし、いろんなあのホテルですね、ブルガリホテルとかいろんなところに皆さん下ろされてるんですよ最近、その嬉しの茶が。でそうするとまあ、当然単価はぐっと当然上がっていくし、さらにさっきの茶工とかやられてる農家さん出てくると自分で直営のお店で出してるから価格決定権があるんですよ、市場とかじゃないから。
確かに。
そうするとどんどんどんどん値段上げていくわけです、うん、そうすると農業所得どんどん上がるわけです、うん、だからお茶農家さんがお茶を今まで売ってるっていう業態から変わってるんですよね、
うん、
新規事業をやってるに近い。だお茶の値段を上げるのはすごい難しいんだけど、周辺の事業をやっていくとお茶の値段を結果的に上げることができるっていう挑戦が非常に嬉しの茶の場合面白くて、だそういうのがですね、全国茶いかにお茶をね今のまま例えば1パック700円を1000円にするかみたいなのを考えてんだけど、そのアプローチが間違ってる。
ちょっとね、綿谷さんのこのお茶ビジネスの改革は、
はい、
あのニュースピックスリージョンで一回記事にしたことがあって、
あじゃあそれも見てもらって、
あの綿谷別荘をニュースピックスリージョンで検索してもらうと出てくるんで、はい、これちょっとぜひ見てもらって、うん、ていうかあの滝川さんにその地元のお茶農家さんにこれを記事を読めと、うん、ちょっと推奨していただきたいなと。
わかりました、
ぜひ、うん、
ちょっとあのこの話もっと聞きたいので、
聞きたい、
次の後編も引き続きちょっとこのテーマで、うん、あの、はい、やっていきたいなと思います。
はい、このお話の続きはまた次回ということで、リージョンラジオ本日ここまでとなります。すごく気になるところで終わってしまうのでリスナーの皆さんもそわそわっとしたかもしれませんが、最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。